はい、こんにちは、左大臣光永です。日に日に蒸し暑さが増してくる中、いかがお過ごしでしょうか。まずはお知らせです。6月30日まで梅雨の鎌倉特集として DVDR 版鎌倉と北条氏の攻防をはじめ、鎌倉に関係した商品を特別価格で販売中です。紫陽花の咲き誇るこの季節、スマートフォンに古典歴史の知識を入れて鎌倉散策はいかがでしょうか。鎌倉は初めてという方も、何度も行っているという方も、新たなる発見が、感動がきっとあるはずです。というわけで本日は、鎌倉長谷を歩くに、高徳院天縄神明神社です。高徳寺を後に、高徳院に向かいます。参道沿いには修学旅行の学生さんが多いです。肌が艶やかです。若々しいです。素晴らしいです。鎌倉土産の店があちこちにあり、旅気分を高めてくれます。見えてきました、高徳院の入り口です。高徳院は有名な鎌倉大仏阿弥陀如来坐像を本尊とする浄土宗の寺院です。仁王門もくぐり境内に踏み込むと、まず茂みで視界が遮られていますが、ぐるり茂みを回るとパッと視界が開けて、おおっと思わず息を呑みました。もう目の前にドドンと大仏様が鎮座なさっています。穏やかで落ち着いた表情です。写真で見るとよくわからないですが、本当に穏やかです。鎌倉の人がなんとなく穏やかで人柄が落ち着いているのは大仏様の影響じゃないかななんて考えてしまいました。誰が何のためにいつ完成させたかは不明ですが、鋳造は建長4年1252年に始まったと記録されています。元は木造でした。後青銅製に改められました。元は大仏殿の中に安置されていましたが、室町時代津波で大仏殿が流されて以来、大仏殿は再建されず、現在の野ざらしの状態となっています。建長4年1252年と言いますと、五代執権北条時頼公の時代です。時頼公により建長寺が建立されたのが建長5年1253年。同じ年、日蓮が鎌倉に出てきて辻説法をしていました。そういう時代から、実に760年以上も、大仏様はここに鎮座なさっている。しかも、建長寺はほとんど後の時代に再建されたものが多いですが、この大仏様は鎌倉時代から変わらぬお姿で、津波にも流されず地震にも倒壊せずここにいらっしゃる。カーッと熱いものが込み上げます。参拝のために列に並びます。大仏の前にある大きな香炉、高徳院大香炉にも注目です。表面に金色の天女の像が刻まれています。目の前に並んでいた主婦らしき方が話していました。私はね、子供の頃から親に言われてたのよ。大仏様みたいなどっしり落ち着いた人間になりなさいって。今もそれを思い出すわ、なんて話していらして、微笑ましい感じでした。私はこの日、鎌倉に来る電車の中でうとうととしていたら、夢を見ました。大仏様が、銭湯で体重計に乗って、もうちょっと腹出たな、なんて言ってた。その夢のこともあり、ますます大仏様に親しみを覚えました。さて、大仏様の体内に入ります。狭い階段を行列をなして登っていくと、すぐに踊り場上の体内に出ます。中かなり暑いです。内壁に触ると、カーッと熱を含んでいます。上を見ると、大仏様の頭に当たる部分がぽっかりと穴が開いたように見え、羅髪の裏側も、頭にいっぱいついているくるくるっと巻いた毛のようなもの、羅髪というものの裏側もボコボコと穴が開いている様子が観察できます。あ、なるほど、こうなってるのかと。小学生が熱心にメモを取り、写真も撮っていたのが微笑ましかったです。室町時代には手入れも行き届かず、大仏様の体内で博打を打つ不届き者があったということです。しかし、 この大仏様の体内で博打を打っているその様子を想像するとちょっと楽しそうだなと思ってしまいました。大仏様の周囲にはかつての大仏殿の礎石が等間隔で残っていますか？あんまり礎石と認識されていないようで、ベンチ代わりに腰掛けていたり、荷物置き場になっていたりして、人々に親しまれている感じが良かったです。大仏様の後ろには4枚の蓮弁があります。江戸時代の信者が大仏様の蓮台にしようとして寄進しました。しかし32枚のところ4枚しか集まらず、蓮台は作られませんでした。未だにご子孫が参詣に来られるということです。歴史が今に生きてますね。そして大仏殿裏手の木立の中にひっそりと佇むのが観月堂です。観月堂です。15世紀の中頃、官陽ソウルの朝鮮李氏王朝の宮殿にあった建物です。後に日本に移築され、山一合資会社、後の山一証券の社長の所有となっていました。大正13年1924年寄贈によりこの場所に移されました。しかし李氏王朝の宮殿にあったものがなぜ山一合資会社の社長のものになったのか、その辺の経緯がよく分かりませんでした。観月堂に向かって右手に与謝野晶子の歌碑があります。鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男におわす夏木立かな。鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男におわす夏木立かな。この大仏様は阿弥陀如来であって釈迦牟尼ではないんですが、おそらく与謝野晶子の勘違いと思われます。さて高徳院を後に天縄神明神社に向かいます。天縄神明神社は高徳院の南東にある鎌倉で最も古い神社です。高徳院とは打って変わって人通りがなく、住宅街の中にあるんですけれども、異世界に迷い込んだ感じがあります。ほーキャキャキャキャキャキャの声が一層に新山幽谷の感じを深めてくれます。天縄神明神社は社殿によると和道3年710年行基の創設、唯の長者と言われた染谷時忠の建立、天照大神、宇賀の御霊の御事、伊佐奈美の御事、竹見和地の御事、そして菅原の道真を祀ります。源頼義が祈願して嫡男の源義家を授かったことから、子宝の御利益があるとされます。石段の左手に北条時宗公産湯の井があります。モンゴル襲来の際、強力なリーダーシップで御家人たちを指揮した八代執権北条時宗、その祖母である松下の前には足立氏の娘です。そしてここ天縄神明神社のそばに足立氏の館がありました。要は時宗公の祖母の実家である足立氏の館がこの辺りにあったという話です。なのでここで祖母の実家である足立氏の屋敷で北条時宗公の産湯があったというのもありそうな話です。長い石段を登ると神明造りの拝殿があります。木々の緑が涼しい影を社殿に落としています。振り返ると鎌倉の海が木々の梢の切れ間からすがすがしく見渡せます。拝殿右手にさらに石段があり、その先は火消しの神様秋葉明神が祀ってあります。長谷寺や高徳院の人だかりに飽きたら、ここ天縄神明神社に足を伸ばしてください。ゆったりと落ち着いた気分が味わえます。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前 メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。